期待してますか？
アメン。
アメン。いろいろなものが生まれます。
アメン。
子供が生まれるように生まれます。アメン。
アメン。
今日の私結婚式に行く途中に本当にもう私たちは祈るべきですね。何か子供生まれるように、子供が生まれるように、このなんていうのかな、フレッシュなものがね、もっとなんか新鮮な、全く新しいじゃん。だから今はね、実際の子供はなんか映像で見えるけどさ、ね、実際の顔のね形とか分かんないじゃないですか。まあ、だから今回はこの5779年で本当にそんな感じがします。本当にあれ電話が鳴ってます。ね、だから皆さん新鮮です。あれ、フレッシュです。だから見たこともないね。いるのあるのは分かるけど、生まれるのは分からないね、子供。だねみんな。だから一緒です。ね、期待しましょう。だからさっき結婚式から来たばっかりの奥さんにバトンタッチします。アメン。はい、拍手を持って期待しましょう。ハレルヤ。
ティシュリの月に入りました、ね、ティシュリの月で、ティシュリっていうのは何かというと、7月になります。7月で、面白いんだけど、アメリカじゃない、ユダヤでは、ユダヤの暦では7月が新年なんだよ ね。だから1月はいつかというと杉越の祭りから始まるわけです、ね、そして7ヶ月経って今の7月、7月っていうのが年の初めになります。それなんでちょうどこの前の日曜日が新年、5779年に入ったわけですね。でその時に角笛の祭りっていうのをしました、ね、角笛を吹き鳴らしました。そして今度来るのがそこから10日間ね、私たちはその思いを馳せ、悔い改め、すべての罪をイエス・キリストの十字架の血潮に置くっていうこと、これを特に集中して行う10日間を取ります。そしてその後最終的にヨムキプールっていうんだけど、大食材日って言ったりするね、食材日で、それが、18日の夕方から始まります。何曜日だ、やっぱ暑い、ごめん、水曜日の夜がその日になります。それなので断食をしたいなと思われる方は断食する、火曜日の夜からだね、断食をすることがをおすすめします。そしてその後にやってくるのがカリオの祭りっていう、9月23日から始まります。でまたカリオの祭りっていうのがどういうものかということを話していきたいと思うんですけれども、このカリオの祭りっていうのは、つまり私たちがこうテントみたいなのを張って、そして神様、私たちとあなたをお迎えします、私たち一緒に住んでくださいっていうふうに言うわけなんだよね。でそれが面白いんだけど、天幕って言ったりするんですね。それとかスカスコってなんか仮テントみたいな、そういうものをつけて、そして1週間ユダヤではお祭りをします。それなので毎晩お友達を呼んで食事をしたりとか、そういうことをして、そのスコツっていう場所をわざわざ作ってですね、裏庭とかバルコニーとか、ね、うちらもリビングルームにいつもテント張って、カノピー張ってますけれども、そういうふうにしてそこでお友達を呼んで食事をしたりします。でそれはどういうことかというと、神様あなたが来て私たち民と共に住まわれたということを表しています。でこれが面白いんですけれども、英語だと、タバナクルっていう言葉があって、でそれは天幕っていう意味なのね。だけどタバナクルするっていう動詞があるんだよ。タバナクルールみたいな。 でそれがどういう意味かというと、神が共に住まれた。そして面白いんですけど、ヨハネの一章を見ると、神は言葉であった、言葉は人となって私たちの間に住まわれた。この住まわれたって言葉が、このカリオとか天幕とかの動詞形なんです。だからいろんなことを合わせて考えると、おそらくイエス様が生まれたのは、クリスマスは絶対ありえないんで、ケースがどうしても、おそらくこのカリオの祭りの週にイエス様は生まれたんだろうっていうふうに考えられています。そしてまた多くの人が、もう一度イエス様が再臨やってくるとき、それもおそらくこの秋の祭り、カリオの祭りの時になるだろうっていうふうに考えています。それなんで、そのように私たちは今1年の中でも、特にこれから1年を決めていく、大切なところにいるんだということ、ここで私たちが正しく始めるってことがとても大切なことだということ、そのことを理解してください。で、カリオに関してはまた来週だね、カリオの祭りがその次の夜から始まりますので、その時にまた改めていろいろ説明していきたいなと思います。で、5779年がやってきたわけですけれども、またこの5779年というのは、その地球がだよね、作られてから、その地球の誕生日っていうふうに考えられているんですね。だから実は思ったほどこの地球っていうのは、そんなにほらよく何億年前の化石とか言うけど、本当はそんな遠くは昔の話ではないと思うんですね。まあ、でもそれはそれで、でとにかくいろいろ考えてみると、今私たちがすごく目まぐるしく変わる、超物事が加速している時代に生かされているということ、これは間違いようのない事実だと思います。ね、で例えば人口増加にしたってそうですよね。今まではずっと200〜300万ぐらいでずっと言ってたのが、急に上がってって産業革命あたりがグッグッグッグッグッっていう風にして、人口が上がっていったわけですね。だから私たちが住んでる間でも、おそらく世界の人口というのは少なくとも2倍には増えると思います。それってすごいでしょ、私たちの住んでる時期だけで。そういう風にして人口増加においても、本当に津波がビューンってきたみたいな、まさに私たちはここを生きています。そしてそれだけじゃなくて、テクノロジーもそうだよね。テクノロジーも1年でものすごく変わっていくでしょ。でこれから経済の在り方っていうのもどんどん変わっていくと思います、ね、そしてまた高齢化社会っていうのもね、今本当にすごく感じるようになりましたけれども、そういった目に見える社会の変化っていうのも私たちはもう見始めているし、もっともっと見ていくことになると思います。そしてまた、気候の変動などによって災害というものもたくさん起きています。だから私たちがいつも通りの日常を、たまたまこの5779年に生まれて生きているんだと思わないようにすることがとっても大切なの ね。それでそうじゃなくて、私たちはそのようなこうなってる、ここのところに生まれて生かされている神の民なんだということ、このことをぜひ認識してほしいと思います。でだからといって、じゃあ私時代に取り残されないようにいろいろなテクノロジーを知らなきゃいけないのとか、そういうふうなことを言ってるわけじゃないんですね。ただでもこの時代の特異性っていうかね、特別な時代に生きているということを私たちが理解しないと、なんかのほほんとね、クリスチャン生活をしてしまって終わってしまうんじゃないかなと思います。でそのことをちょっと考えたときに、昨日たまたまエマのマイカが結婚式でいなかったから、エマの英単語をちょっと手伝ってたんですよ。そしたら写真を現像するっていう言葉が出てきた。そしたら写真現像って何って言われて、現像を説明することの難しいことわかんないよね。フィルムって何なの。昔はね、フィルムっていうのがあって、それにどうやって撮ってたの。でしかも写真撮って現像して、写真屋さん行くまで目つぶってるか目開いてるか分かんなかったんだよって。でその時、あ目つぶっちゃったって言っても、あごめん今目つぶっちゃったからもう一回って言えて撮り直すことができないんだよって。何その世界超だるいって。それいつの時代、絶対江戸時代って。江戸時代それともおばあちゃんの時代ってなんかしなきゃ。そしたら、おばあちゃんの時代じゃなくて、むしろ私の結婚式フィルムだったよと思って。その頃はさ、なんか写真まとめてさ、フェイスブックにこんな写真結婚式しましたとかさ、そんなのなかったね。 でだから自分の結婚式でもその現像をしてたんだよね。そう思うといや時代って今となってはねもう現金もないっていうかなかなか、まあ、プロの人は使うかもしれないですけど普通つかないでしょ。だからすっごい早い時代で、ね、物事ってそれ一つとってもね変わってるなっていうふうに思うんです、ね、ところが教会になるとなぜか神道もそうなんだけど、まあ、宗教になるとと言えるのかもしれない。昔のまんまをこうなんていうの伝統のように保ってやりがちなんですよね。でこれをジョン・コー先生が言ってたけど、あのイエス・キリストは昨日も今日もいつまでも変わることがありませんっていう聖句があるんですけど、むしろ教会はでしょって教会は昨日も今日もいつまでも変わることがありません。なかなかこう変わっていかないんですね。そして教会は未だにそのもちろん音楽とか、まあ、メッセージというのは現代的になっているかもしれませんけれども、その同じところに集まるとかそこで教職者が立って教えるとか根本的なやり方においては教会は実は、そのローマが国教化した313年からあんまり変わってないです、ね、で今でもやっぱりあの大聖堂とか言ってああこんな素晴らしい神様の映画を表すためにこんな絵画を描いたのねって言ったりしますよね。でそういうものを称えたりとかそれもでも、もう言ってみれば、ね、紀元後300年400年500年っていうその時からのスタイルを継承していることになるんです。だから私たちがこの時代に生きるものとして本当に神様から戦略をいただいてシフトしていかなければなりません。そうでなければ、まあ、教会はどんどんどんどんますますあの、まあ、絶滅していく、ね、そのようなものになってしまうと思います。じゃあこの5779年というのことについて考えたいんですけども、まず皆さんに質問したいんですけれども、神様っていうのは皆さんにどうやって語られますか？何で語られる？神様からは皆さんにどうやって語りますか？はい、はい、どうやって語るの？啓示、うん、啓示とか予言的な言葉とか、そうね。啓示はどうやってきますか？予言でも来るし、あとは、そう、御言葉。だから御言葉を読んでて、そしてはって来るってね。その本当にその時に言ってまるでそこだけが飛び出て、ああ分かったってなんか実感する。そのようにして、それはたまたま分かったんですけど、神様語ってるわけ。そこに目を止めなさいよって言ってるわけね。そういう風にして神様が語られる時があります。そしてまた予言という言葉でも、予言という形でも表される時もあります。そしてあと一つなんだけども、それはヘブル文字、ヘブル文字を通しても神様は私たちに語られるんですね。でどうしてそれが分かりますかっていうのをちょっと見たいと思うんですけども、マタイの5章を開けてください。マタイの5章18節を開けましょう。それじゃあ一緒に読みたいと思います。3、はい、誠にあなた方に言います、天地が消え去るまで律法の一点一角も決して消え去ることはありません。全てが成就します。でこれは神様はその十何節を見ると、イエス様はトーラーについて、ね、要するに神様の律法について語られているのね。で私はその律法を廃棄するために来たんじゃなくて、ここに書かれている書物の一点一角も一つも損なわれることなく成就しますと書いてある。でこの一点一角というのは何で書いてあるの？日本語、英語、ヘブル語なんですよね。だからヘブル語ではそのここにここは英語だとペンストロークというのに、ここにハンマーとかこの一点さえも必ず損なわれることなく成就しますっていうふうに書かれてるわけね。そうやってすごい面白いです。でそれをヘブル人たちはよく理解することができたわけですよね。っていうのは言葉には意味があって数字があるからです。だからその言葉を読み解くことによっていろんなことをそこから暗号のようにデコードしていくことができる。これがヘブル文字なんですね。すごいよね。まあ、うん、そうね、はい。そしてじゃあ5779は何かということを考えていきたいと思います。 でこれ話すときになんか占いみたいに聞いてほしくないんですね。というのはなんでそう言えるんですかって言っても、あの説明を深くしたらもっともっといろんな生徒でバックアップできるんですけれども、それはすることできません。だからただ単になんていうのかな、あのここで70って出てるからこういう意味だよとかって無理やりこじつけてるわけじゃないのね。だからそういうことをちょっと理解しながらあの聞いてほしいと思います。まず5779だから5700っていうのがあるでしょ、最初にね。5700で、この5700っていうのは何々という年になりますようにっていう意味があるので、79の70と9を見ていきたいと思います。でまず70っていうのは私たちは今70年代にいるわけだよね。で今年が70年代の最後になります。71、72、73、74、75、76、77で今年が79年になります。でこの7っていうのはどういう数字かというと、あのこういう数字になりますね。これが、ヘブル文字の7になります。ちょっと Y みたいな感じですけど、でこれは何を表すかというと、これは目を表すのね。目ね、で目を表す、そしてつまり私たちは10年間の見張るとかまた見る、そのような年の中にいます。見るね。だから神様は私たちに見てほしいと思っています。そしてそれだけじゃなくて、今まで見えなかったことも見えるようにと神様は今導いていますね。でこれあの突然にここ見えなかったんだけど見えるっていう、それだけじゃないんだよね。あのこの見るっていうプロセス作業は実はプロセスでもあります。こうマジカルに急に起こることじゃなくて、例えば私たちがここに立っていましたと、でこのこととこのことに対して啓示ありませんでした。そうすると神様が見せても何を見せてるのかピンとこないんだよね、うん、だけども何かの真理について分かったとか、何か今までブロックしてたものが取り除けられた時に今まで神様が見えてたものが見えたりします。もしくは私たちが前進することによって水平線の意思がそうすることによって、今まではそこまでしか見えなかったものが自分が前進することによってもっと先が見えるようになることもあります。だからこの見るっていうプロセスも、これも日々神様と共に歩んでいくプロセスの先にあるものなんです。でもあと一つ皆さんにお勧めしたいのは、これ神様からかな、神様からかなって永遠悩んじゃう時あるわけね。でもこれ神様からじゃないかなって感じたならば、あえてそれを 100% の確証はないけど掴む練習してください、ね、掴む、で掴んで動いてみる練習をしてください。これやんなかったら絶対神様から来てものか来てないか分かりません、うん、っていうのは信仰いらないじゃん 100%。 例えばね、神様目の前にいてね、握手できて聞こえるんだったら誰も信仰いらないよね、神様あの信じるのだけども、こうかなってかすかな導きを感じてそれを信仰で掴むんですよね。で掴んだ時に物事が起きていく時に、ああやっぱりあれは神様からだったんだっていうことが分かるわけなんですね。だからぜひ日々の生活の中でかすかな導きを掴む、これをやってみてください。毎日やってみてください。何かあるからね。でこれが7という数字でした。そして次に今度は9っていう数字がありますね。79でしょ今年ね。でこの9っていうのが、今日は超アナログなんだけどスーパーアナログ、ありがとうね、子供たちが染めて、エマが染めてくれたんですけれども、でこれが9になります。あでもごめん、ちょっと9の前に7もうちょっと言いたいことあります、はい、じゃあこの7っていうか7であり70でしょ、はい、じゃあ今年はちょうどだから70を考えてみましょう。で70っていうのはどういう意味があるかというと、捕囚時代もしくは囚われが終わるという意味がありますね。そうでしょ。でまず例えばエレミアの29章11節、皆さんよく知っている聖句だと思います。それは私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ、主の御告げ。それは災いではなくてあなた方に計画を与えるものであり希望と将来を与えるものだ、ね、でこれ29章11節でも29章10節に何書いてあるかというと、私は70年の時が満ちた時にあなたを、バビロンから解放し、そしてあなたの国へと帰らせるっていうことが書いてあるんです。でそれがあって、なぜなら私はそういういい計画を持ってるよっていうふうに神様言ったわけだから、実はバビロン捕囚に行ってから70年間の間っていうのは捕囚状態だったんですね。でも70年という時が満ちて、そして彼らはそこから解放されたんです。だから70っていうのは捕囚とか囚われから縛られている状態から解放されるということを意味するんだということを覚えてください。でこの70周年っていうのを考えるとですね、 どこが70周年今年。その通り、その通りですね。イスラエル、イスラエルは、ちょうど建国して70周年です、ね、そしてこの70周年にのちょうど記念日に、建国記念日に、アメリカの大使館がそのテルアビブからエルサレムへと、移されましたね、だからこれはすごい大きなステップです。そして去年、先週も言いましたけれども、あれを宣言した時に何かが大きくシフトしたんですね。だからイスラエルは何らかの形でその70周年っていうサイクルを終えて、そして何か今新しいレベルの解放に入ってるんです。素晴らしいですね。
エイメン。
それで、あ、それが何周年、でも実はあと1個ね、70周年を迎えて最近お祭りした国があったんだよね。軍事パレードしたとこ知らない？その通りです。北朝鮮もなのよ。北朝鮮も今年70周年のね、うん、だからちょっとこのこと皆さん今ちょっと祈りたいと思います。神様、今年北朝鮮が解放される年となることをイエス・キリストの皆によって宣言します。そして神の、あ、北朝鮮の民が自由を得ることをイエス・キリストの皆によって宣言します。そして今北朝鮮よ、開かれなさいと宣言します。今それはあなたの定めによって、あなたのタイミングに沿って開かれるとイエス・キリストを見られて宣言します。アーメン、ハレルヤ。神様に感謝しましょう。期待しましょうね。ぜひ北朝鮮も見ていきましょう、ね、そしてまた70というのはある意味一つの単位ということができます。例えば1ダースって12でしょ、ね、だから1ダースみたいな感じで70というのは一つのまとまりとして考えることもできます。でそういった記述が聖書にいろいろ出てくるんですけれども、例えば民数記の、11章、ごめん何節か忘れちゃった、11章ではこの70人が宮で祭司として仕えていた時に、そこで神様の、雲が、栄光の雲がやってきて、そしてもう宮全体がその神の臨在で満たされたって書いてあります。そうすると本当に神様の臨在があまりにも素晴らしいので、彼らは立っていることさえできなかったって書いてあります。でもそれは本当に宮ができた、そしてそこに70人という完全数の人々が集まったことで、本当に天の窓が開いたんだと思うんですよ。そしてそれによって神様の臨在というのがその時に深くやってきたんだなというふうに思います。ですからそのように一つの、まあ、単位というか一つの完全数ということができます。書いてあった？分かった？あ、OK、はい、それが7でした。じゃあ7もしくは70でした。では次に9を見てみましょう。で9が先ほどのじゃあじゃんこれでございます。はい、これが9ね。で9、これどんな風に見える？9で、これは、どういう意味があるかというと、例えば体内の体、子宮とか、それから皮袋、何かを入れるもの、何かとても大切なものを入れるものという意味があります。子宮もしくは体ね。それでこれ面白いんですけど、このこれテッって読むんですね。テッで、このテッはあの面白いことに良い意味と悪い意味の両方があります。で日本で考えたら不思議でしょ。例えば良いって良って書いて悪いって読まないじゃん。 ありえないでしょ。だから不思議なんですけれども、しかしこの言葉っていうのは良い意味と悪い意味2つあるんです。で1つの意味は純粋、清らか、きらびやかという意味があります。しかし一方、あと一つは汚れているっていう意味なの。不思議だよね。汚れている、泥に沈むという、なんかポジティブとネガティブな、つまりどういうことかというと、どっちかに転ぶとも言うことができると思うんですね。まあでもそれちょっと見ていきます、ね、じゃあこのポジティブな方を見ていきましょう。ポジティブな方では、これは9なんですけれども、これはこっちが王様ですね。2、しもべが頭を垂れている絵になっています。これも手とを表しています、ね、つまりどういうことかというと、私たちが神を王として完全に求めて、完全に屈服し、完全に明け渡す、そういった意味を表しています、ね、つまりどういうことかというと、天の神様っていうのは私たちの天のお父さんです、ね、そしてまたイエス・キリストは私たちの救い主です。 でも私たちが神様をどう見るかによって私たちの信仰の生活は変わるし、そしてまた私たちと神様の関係というのは変わります。でそれをいろいろな側面の神を知っていくことによって私たちはさらに神様との友情関係を深めて、そしてまた正しくいい形で神様と、いい形というかもっと深い形で神様と関わっていくことができるようになります。でそれは友達でもそして夫婦でもそうですよね。初めはこの一面しか知らないかもしれない。だけれどもだんだん知り合っていくうちにこの面も分かってくる、そしてまたこの面も分かってくるっていうふうにして、深く知れば知るほど相手を、それによってどう接したらいいかも分かるし、また人間関係というのは深くなっていくはずなんですね。だからこれ例えば私たちが神様お父さん救い主だけで見たら、お父さん何でも叶えてくれる人と思ったら、もしかしたらサンタクロースと私ぐらいの関係になってしまうかもしれません。でもし救い主だけで終わってしまったら、私救われたで終わるかもしれません。しかし神様は、その軍隊の司令官だと思ったら、私はこの神の王国を広めるために一緒に働いていく戦友なのだと、そのようにお互いを理解し始めていきます。そんな風にして神様の側面を知れば知るほど私たちの生活がものすごく変わっていくんですね。でここで今日特に、強調したいもの、それはこれなんです。それは私たちが神を王として認めるということです、ね、神を王として認めるというのはどういうことでしょう。それは自分の人生の主権は神にある、神様に最終的に全てを完全に委ねることを表しています、ね、委ねなくても救われて天国行くことはできるんです。でも神様に完全に委ねてそして生きていくというのはまだ全く別の次元の生き方を表します、ね、そして逆に先ほど言ってたね、この Q っていうのはポジティブとネガティブ2つあるんだよって言いましたけれども、そうすると、ね、ネガティブの方は何かというと同じ Q、もしそうしないなら、じゃじゃん、
ヘビ、
そうしないならヘビに乗っ取られちゃうんです。確かにそれね、なぜですかって言ったら、世と神に両方使えるってことはできないんですね。それでできる時代もあります、時代によってはね。だけれども今私たちは白か黒か熱いのか冷たいのかはっきりしなければいけない、そういう時代に生きています。だからすごい世のものも全部欲しいものをやって、その世的にいいと思われる生活をして、それを求めて、そしてまたそれと同時に神様に完全に明け渡すっていうね、そういうことができないんですね。そうするとこっちに片足、こっちに片足入れてんだけども、だんだんその差が広がってきて、こんな風にして引き裂かれていってしまう。そうするとこっちに、分かりました神様、完全にあなたに明け渡す生活を選びますというか、それともこっちが決めないでいるとこっちに乗っ取られるわけね。そして蛇に乗っ取られてしまいます。だからそのようになら救われてしまうのね、その悪魔の欺きに救われてしまって、そして結局は手放さなかったために神様が持っていた本当の一番いい最善の計画を逃してしまうことになります。だからこうやって説明するとちょっと勘違いされてしまうかもしれないんですけれども、どっちみち神様の最善の計画はこっちにあるのよ、でしょ、ね、それを信じるか信じないかというのは、信じれば全部が解決してうまくいくわけではないんですけれども、そのプロセスを通して最終的には神様の良い計画を歩むことができると信じ続けるかどうかなんです ね。でも必ず報われたって思うとき来るんです。もうそれは本当に来るんですけれども、でもそれまでは信仰の戦いがあります。で、いいや、もうでもじゃあ諦めちゃおうって言ってしまうと、やっぱりこっちに乗っ取られてしまうんです ね。だからじゃあこの人に言いましょうか。私は神様についてきます。ハレルヤ。フィルって言うと、あとなんかちょっと思い起こすものはありませんか。9つの賜物、そう、9つの賜物っていうのがありますよね。それは、第一コリント12章7節から11節に書かれています。ちょっと開けましょうか。 第一コリント12章7節から11節を見たいと思います。7節から11節を見ましょう。3、はい、皆の益となるために一人一人に御霊の賜物が今与えられているのです。ある人には御霊を通して知恵の言葉、ある人には同じ御霊によって知識の言葉が与えられています。ある人には同じ御霊によって信仰、あるいは同一の御霊によって癒しの賜物、ある人は奇跡を行う力、ある人には預言、ある人には霊を見分ける力、ある人には種々の異言、ある人には異言を解き明かす力が与えられています。同じ一つの御霊がこれらのすべてのことをなさるのであり、御霊は御心のままに一人一人にそれぞれの賜物を分け与えてくださるのです、ね、ここにその賜物、聖霊から来る神様からの超自然的な力の現れっていうのが書かれています。だけれどもここはいくつありますかっていうと9つあるんですね。9つ。そして先ほどまこちゃんが言ってましたけど、御霊の御も9つあります。これはガラテヤの5章22節23節に書かれていますけれども、この見てもらおうかな。はい、御霊の実は何ですか。3、はい、そうですね、乳和受精です。この9つ、これが御霊、聖霊に満たされることによって表される御霊の実、もしくは人の資質ということもできると思います。ね、そのようにしてその聖霊の賜物も聖霊の実もどっちも9つなんだよね。ですからその聖霊を表すということができます。そしてあと一つ、先ほども言いましたけれども、ここで見れるのはこの木、先ほど子宮、子宮を表すのね、子宮ね。で、子宮って何入ってるの。
赤ちゃん
入ってるんだよ ね。だから何か良いものがこの中に入れられるとして、だけど今回面白いんですけれども、79年でしょ。79年でしょ。だからこうなるんだ。ね。つまりどういうふうに考えますか。それは新しいビジョンが子宮の中にあるというふうに考えることができます。新しいビジョンが子宮の中にある年、ね、だからまずビジョンを私たちは受け取ります、神様から。そしてそれを育てていくんです、内側で。それによってそれが生み出されています。そして今年ごめんね、今教えていることの多くというのはグローリーオブザイオンのチャックピアス先生のというかロバート・ハイラー先生の教えから皆さんに紹介していることもたくさんあるんですけれども、彼らが言っているのは今年生み出す年ですって言ってます。生み出す年ね。だけど生み出すためには何をしなきゃいけないかっていうと、最初に受精しなきゃいけないでしょ、受胎しなきゃいけないでしょ。だからまずビジョンを受け取らないとダメなんだよ ね。何かを受け取るから生み出されるわけですよね。だからその時にチャック・ピアスが予言で言っていたのは、私は今あなたの時とステップを再整理しています。あなたは今まで行かなかった道を行こうとしています。そういうふうに語っていました。だから今まで通りじゃない、今まで行かなかった道が今年用意されているということを神様に期待したいと思います。アメンですか。ね。そしてまたこれは新しい革袋というふうに考えることもできます。ビジョンが新しい革袋の中にある、はい、皆さん革袋って何だか分かりますか。革袋、革袋は革の袋です、ね、革の袋です。で、革の袋なんて言ったらもう写真変動するよりもっと分かるんですよね。で、だけどどういうものかというと、革でなんかさ、たまに見たことない、革のさ水筒みたいな、革でできた水筒みたいな、なんかマコちゃんって私もどっかで最近見たなと思って、マコに持ってきてもらえばよかったな。革でできた水筒っていうのね。で、革でできた水筒って、どうなるかっていうと、じゃあちょっと それを見たいと思います。じゃあなぜ新しい革袋の年なのか、そして革袋についてイエス様が何と言ったのかというのをマタイ5章14節から17節で見たいと思います。で、ちょっと私面白いなと思ったんだけど、革袋、あ、まあいいや、ちょっと 飛ばしちゃうといけないので順番にいきましょう。マタイの5章14から17を開けてください。はい、じゃあ一緒に読みましょう。3、はい、あれこれじゃない、マタイじゃないな、皮袋、あ、これでした、ルカでした、すいません。ルカの5章14節から17節を見ましょう。でも14節でも何でもない、ごめんルカの5章の36節、でも33節から見ます。じゃあルカの5の33節から見ます。3、はい、また彼らはイエスに言った、ヨハネの弟子たちはよく断食をし祈りをしています。パリサイ人の弟子たちも同じです。ところがあなたの弟子たちは食べたり飲んだりしています。イエスは彼らに言われた、花婿が一緒にいるのに花婿に付き合う友人たちに断食させることがあなた方にできますか。しかしやがて時が来て花婿が取り去られたら、その日には彼らは断食します。イエスはまた一つの例え話を彼らに話された。誰も新しい衣から布切れを引き裂いて古い衣に杉当てをしたりしません。そんなことをすれば新しい衣を引き裂くことになり、新しい衣から取った布切れも古い衣には合いません。また誰も新しいブドウ酒を古い皮袋に入れたりはしません。そんなことをすれば新しいブドウ酒は皮袋を裂き、ブドウ酒が流れ出て皮袋もダメになります。新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れなければなりません。はい、ここまで OK です。じゃあここに出てくるのは皮袋と布切れ出てくるんだよね。でじゃあちょっと布切れで考えてみましょう。例えばこれが、ボロボロの服だったと思います。で生地があんまりボロボロだとこうやってやってピッて取れちゃったりとか、カリカリしてたりすると思うんですよね。でそこにわざわざ新品の布を持ってきて古いものに継ぎ木をする、継ぎ当てをするでしょうか。そんなことしたらここが引っ張られ、この強さで今度はもその布全体がもっと壊れちゃうよ ね。だから古いものと新しいものをくっつけるってことは誰もしないんだよって言ってるわけね。であと一つここで言ってるのは皮袋の話が出てきます、ね、でこの皮袋っていうのは先ほど言ったように皮でできた水筒みたいなんです。だけどもそこに何を入れていたかというと、何入れてたの、ブドウ酒、そうブドウ酒が入ってたの。ブドウ酒は発酵しますね。だから古い皮袋に新しいブドウ酒入れたら、新しいブドウ酒まだ発酵してるでしょ。そしたらパンパンパンパンパンパンになっちゃって引き裂いちゃうんだよね、皮を。皮がもう伸びきれなくなって、それで張り裂けてしまうんですね、その古い皮袋だとね。だから新しい皮袋であればまだストレッチ性がありますから、だから新しいものを入れるんです。だから必ずブドウ酒新しいのを入れるんであれば、皮袋は必ず新しくなきゃいけなかったわけね。だからここに書いてあるのは、古い皮袋に新しいものを入れることは絶対ないよと言いました。だけどもこれは何に例えて言ってたんですかというと、それが先ほど読んでいた33節34節になってくるんです。つまりヨハネとパリサイ人は断食をしたりお祈りをしたり神様に受け入れられるためにあらゆる修行を積んでるのに、なんで君たちの弟子たちは飲んだり食ったり、ね、飲み食いしてるんですかっていうね。つまりこっちが古い皮袋だったわけですよ ね。だからその古い皮袋の中に神様の新しいブドウ酒を注ぐことができなかったわけなんですね。それにでも面白いよね、私たちとパリサイ人はって別の福音書では書いてあるんですね。だからヨハネの弟子とパリサイ人が一緒に来たみたいなんだよね、どうやら。だからそれもすごい面白いなと思うんですけども、うん、だけども神様、イエス様っていうのはそういった決まりを守ることによって神様から報酬を受けるっていうんじゃない、全く違う福音というものをもたらすために来られました。全く新しいブドウ酒だったのね。だからそれは全く新しい皮袋によって運ばれなければいけないものだったんです。それゆえにイエス様っていうのは宗教指導者のせがれじゃなくて、貝羽桶で羊小屋で生まれなければならなかったわけなんですね。だからじゃあ私たちについ、そしてじゃあ新しい皮袋、それね、で新しい皮袋っていうことは新しいブドウ酒が来るっていうふうに考えることができます、ね、じゃあ新しいブドウ酒って何だろうって。で私すごい新しいブドウ酒でちょっと旧約聖書の方を調べてみたのね。 そしたら新しいブドウ酒って結構旧約聖書が出てきます、ね、私は新しいブドウ酒と麦であなたの蔵を満ち足らせるとかね、それから新しいブドウ酒と、蜜の流れる約束の地とかね、そういうふうにしてその、豊かさとかもしくはその約束の地に入るっていうことを表すために新しいブドウ酒っていう言葉が結構使われていますね。でだけども新約見たら、これちょっと皆さんよかったらあの宿題です、自分で調べてみてほしいんですけど、私はここ以外新しいブドウ酒って新しいがついているブドウ酒の記述見つけられなかったの。カナの婚礼もブドウ酒なんだよ。ブドウ酒はいっぱい出てくるの。でも新しいブドウ酒ってか、でも考えてみればあれは新しいブドウ酒ですよね、うん、でもそれしか書いてなかったですね。でもそれって要はこの新約聖書では新しいブドウ酒っていうのはもうイエス様なんだって、その時だけにその新しいブドウ酒っていう言葉を使ったのかなっていうふうに私は思いました、ね、だけどもこういうことなんです。私たちが新しい皮袋を用意しなさいって言われていることは、新しいものを私があなた方に継ぎますよって言ってることになるんだよね。だけどもたまに私はこう考えたちはこう祈ってしまいます。神様、新しいブドウ酒を私たちに注いでくださいってね。そうすると神様はじゃあ入れ物どこって聞くわけよ ね。だから質問して考えると、ブドウ酒が先か皮袋先か、どっち先に用意しなきゃいけないかっていうと皮袋なんでね、うん、で皮袋を用意する、皮袋は私たちなんですよね。受け皿の方が私たち、そして新しいブドウ酒を注いでくださるのは神様なんですね。だから私たちがしなきゃいけないのは、その神様が今なさろうとしている新しいことっていうのをビジョンでキャッチして、そしてそこへと柔軟性を持って変えられていく、新しい皮袋へとシフトしていく必要があります、ね、でそのことを神様は特に今年だから本当皮袋っていうのはすごい重要になってくると思います、ね、でそこに神様は今シフトしたいと思っています。そしてこの教会が大きく変わるっていう時に、その、皮袋として御益者のミニストリーっていうのがありました、ね、でこれはこれからもすごく重要になってくると思います。御益者のミニストリーっていうのは、教会は牧師が牧会するんじゃなくて、その生徒たちが整えられて、そして神様の働きをするために使徒、預言者、ね、教師、牧師、伝道師が与えられていますという、こういうことですよね。でこれをますますもっと見ていかなきゃいけないと思います。そしてそれだけじゃなくて、またここでもゆっくり、ね、勉強しながら皆さんにシェアしていきたいなと思うんですけども、オーガニックチャーチっていうコンセプトが出ています。でオーガニックチャーチっていうのはどういうのかというと、集めるんじゃなくてね、そうじゃなくて、それぞれのところで、それ信徒、教会にイエスクリスチャン信じた人たちが自分でちゃんと聖書を読んで、ちゃんと自分でここから神様から啓示をいただくことができるようにと訓練していく、ね、それによってその人たちが行くところどこでも他の人たちに神様を説明することができるし、また御言葉から説明することができる。なぜなら神様から聖霊として直接聞くということを学んでるからですね。そういうのが、それによってもオーガニックというのは細胞分裂だよね。細胞分裂のように働きが広がっていくっていう、そういったコンセプトがあります。そしてそれが実際どのくらい行われているのかとか、そういうことはちょっとまた見て、しっかり見ていかないといけないんですけども、でもそういうふうにして、その使徒的センターとかユダヤの根につなぎ合わされることとか、それのオーガニックチャーチというのが次のパズルなんじゃないかなというふうに私はとても感じています。ということで、まだわからないこといっぱいあるんですけれども、今年その新しいものって何なのとか、新しい皮袋ってどんな風にシフトしていくべきなのっていうのは、わからないこといっぱいあるんですけれども、だけどもわかっていることがいくつかあります。それは何かっていうと、新しいブドウ酒は古いものと新しいものをつなぎ合わせて受けるものではないということです、ね、だから新しいものをもらいつつ、古いものも縫い合わされつつ、そして新しいブドウ酒を受けるんじゃないんだよね。そうじゃなくて、全く新しいところへと移行する必要があるっていう、ね、これは分かっていることですね。古いものと次当て、古い布を継ぎ当てすることはできないということですね。そしてあと一つは、パリサイ人との衝突がおそらく来るだろうというふうに私は感じています。つまりどういうことかというと、立法主義的なものとか決まりとか、今までこうやってきたんだからという伝統とか、だから同じクリスチャン同士なので、そこはちょっと悲しいんですけれども、でもおそらくその衝突っていうのが今年激しくなるんじゃないかなというふうに、 感じています。そしてそれに伴ってその教会の在り方とかシステムの揺り動かしが起きます。でそれは教会だけじゃなくて多分全世界においてもその金融システムとか何らかのシステムが根本的に今まで信頼してたものが信頼性を失うとかそういったことがおそらく今年起きると思います、ね、でそれによってあこれは当然あるべきだと思ってたのにみたいなことが、世界でも起きていくと思うし、そしてまた教会の世界っていうのかなでも起きていくと思います。例えばですけど教団ね、教団ってまあ言ってもうちらピンとこないかもしれないけど、うん、でだけどもそういう教団のあり方とかそういったシステムにおいても何か今年大きな変化を見る年になるんじゃないかなというふうに感じています。でも あと一つ大切なことは新しい働きをしたりする人って次の新しいことが来た時に受け入れられないことが多いんですね。だから一つ前の最前線が一番嫌な衝突になりますね、うん、だから例えば使徒的を学んだとかさ預言的を学んだって言って、ね、でその後になって別の新しいムーブメントが神様が次のパズルピースを持ってきたとします。そうすると自分たちが最前線だと思っている人たちがすごく反対するってことがよく起きます。だから私たちもそうならないようにね、あれ誰も批判しなくていいんですよ。別に私裁かなくてもいいんですよ、ね、だからそうじゃなくてただ謙虚に自分が神様に言われたことっていうのをやりながら前進していくっていうことがとても大切だと思います、ね、だからそしてあと一つ大切なこと、それは私たちがフレキシブルであることですね。なんでかというと新しいパワー袋に入りたいのであれば今までこうやってきたからこうなんだって言ってたら新しくなりようがないじゃんね。えもう今までこうずっとこうやってうちのおじいちゃんもおばあちゃんもやってきたんだからみたいなさ、そういうのでなってたら新しい株から入れないですよね。だからこれはと思うことでも神様が違ったことを教えるかもしれません、ね、だからそのことに対して私たちがフレキシブルであるということはとても大切です。特にそのことが大切です。でもフレキシブルであるって結局どういうことなの？それは私たちが神様から教えられる心を持つってことなんですよね。私も知っています、私はこのことで決めてますじゃなくて、いつも新しいことがあったら神様教えてください、私は学びたいですっていうそういう心を持ち続けることが大切です。そしてあと一つ謙虚であることですね。謙虚であること、ね、うん、もうとにかく固くなったらダメだから、固くならないためには教えられる心を持つことと謙虚であるっていうことが大切になってます、ね、そう。だから先ほどの妊娠の期間で考えてみましょう、ね、まずは受精します。まずはビジョンを受け取ります、ね、そしてその後に10ヶ月かかって、ね、うちの中で養いと育てます。これ10ヶ月っていうのは妊娠の場合ですけど、もちろん神様を生み出すスピードとか私たちの協力するスピードとかいろんなことあると思いますけども、そこで大切に養い育てます。そして時が熟した時に物事は生み出されていきます。だから神様なんでもっと我慢できないと言わないで、やっぱ時が熟すまで待つってこともとっても大切です。信仰を持ち続ける、そうじゃないと早産になったら生み出された後大変でしょねえ。そしてあまりにも早かったらそれが早くまた死んでしまうかもしれないですよね。だからその時が熟する時まで神様に信頼し続けて、そのビジョンを見続け、信仰の言葉を書き続けて栄養を上げるビジョンにね、それをしていくっていうことがとても大切です。であと一つ面白いのがあって、この5779って書くのね。でこれをなんかヘブル文字で書くと、まあ投信アインテッツっていう風になるんですけども、それがちょうど踏むとか蹄で引っかくとか土を、そういう意味があるんだって。でそれすっごく鍵だなと思ってます。つまり戦いの年です、ね、つまり戦いによって踏むとか馬つまり軍馬でしょ、軍馬、ね、軍馬がこう走るような、そのようなその戦いがある時です。そしてこれはチャック・ピエースも、ね、言ってますけど、78年79年かけて2年間の振るい分けの年がありますと、ね、そしてその中でその私たちが戦っていく必要がありますよって、ね、だけどもそれと同時に5778年の最初にチャック・ピエース氏が見たのは、その 戦いの天使っていうのが解き放たれて、そしてそれぞれの国で神様が用意している収穫をしっかりと盗まれないようにする 手助けをするために戦いの天使たちが使わされてたって言ってたんですよね。だからそのようにして私たちはこの力強く今年歩んでいく必要があります。だから怖いとかどうなるのかなじゃなくて、もう逆に自分は神様によって力強いものだね。隠れてもしょうがないんだよね、勝てないから。だからそうじゃなくて、あえてもう信仰を持って戦っていく、ね、そしてその勝利、いつも勝利メンタリティで歩む、ね、それが大切ですね。それがなければ人生で勝利することできないからね。でもそれは私たちの念力でやるんじゃなくて、神様が力を与えてくれます。だからね、これなんか頑張るぞみたいに奮い立たすんじゃなくて、やっぱ神様から力を受けてリラックスして、そしていつも目が輝いている、力がみなぎっているみたいになれたら一番ですよね。それまさに、ね、神様から私も願っていることですけれども、そのようにして今年も力強く進んでいきたいと思います。アーメンでしょうか。それでは、あ、ごめん、私ずいぶん喋ったね。いや、じゃあ祈りたいと思います。神様ありがとうございます。神様、この5779年あなたに期待します。そしてあなたが用意しているビジョンを私たちがしっかりと受け取ることができるように助けてください。そして私たちはそれが生み出されるのを見る年になります。ですから私たちが宣言するだけではなく、実際にそのことが起きたり生み出されたり、 そしてまたその新しいワインを味わう年になることを宣言します。感謝してイエス様の御名によって祈ります。アメン。